理科の時間。
世の中がちょっと違って見える。そんな見方を提供するポッドキャスト番組、そんな理科の時間 B。今回は第82回です。お送りするのは、吉安と、
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう、お彼岸なので、
わお。
暑さ寒さも彼岸までと、昔から言うんですよね。
おお、それ聞いたことあります。
なので、
うん。
まあまあ、気分的にも本格的に秋です。
でも今年、夏短かったですね。
なんかこう、天気が悪い時があったりとか、暑いのが先に来て、その後涼しくなったりとかで。
うん、そうですね。後半が比較的台風その他で天気が崩れて、すっきりしなかったような印象が強いです。
そうですよね。
うん。去年が比較的その9月、10月の中旬ぐらいまで暑かった印象があるので、
うんうん、
本当にそれに比べると今年は9月にはもう涼しい日が多かったと思うので、
あったよね、
うん、
あったあった。
だからだいぶ秋だなと思ってます。秋といえば、
まあ食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋。
美味しいですよね、ビール。
なんか夏っぽい。
あ、そっか。
なんか芸術的なこととか運動的なことしてますか？
そうですね、芸術的なことは最近よく舞台を見に行きます。
お、
うん、
何系ですか？
バレエ、踊りのバレエが好きなのでバレエを見に行ったりとか、うん、あとミュージカルも好きなのでミュージカルを見に行ったりしてます。うん、何か見に行きます？
私はあまり舞台は見に行かないんだよね。
あら、そうなんですか。
うん。
じゃあ今度バレエをお誘いしますよ。
バレエか。
うん。なかなか、素直に見ればいいですよ。
香里さんどっちかというとひねくれて見る方なんですね。
いやいやいやいや、私は超素直に見る。
あ、そうですか。じゃあ楽しんでるわけですね。
もう超楽しんでる。うん。かわいいと思うし、かっこいいと思うし。
やっぱりこう、究極的な体つきと動きみたいなのは感動しますよね。
そうですね、やっぱり見せる芸術、いかに綺麗にっていうのを命題にしてるダンスなので、
うん、
見ててやっぱり綺麗なんですよね。
うんうんうん、
で、オペラと少し通ずるものがあるかなと思うんですけど、特に昔からのクラシックバレエの、演目とかって基本ストーリーってみんな知ってるって前提なんですよ。
あ、はいはいはい。
で、まあ、踊りのアレンジが振り付け家によって若干変わったりっていう感じなんですけど、だから、なんだろう、ストーリーは難しくなくて、踊りだけ見てられる。
うん。
っていうのは私好きですね。
そうですか。
はい。あとは、スポーツですね。
はい。
最近、なぜかゴルフを始めました。
お、なんかきっかけあったんですか？
やれと言われて。
やれと言われて。
うん、もともとゴルフを1回2回だけ打ちっぱなしに行って、まあ、その時は誰かに習ったわけでもなくちょっとやってみたら、あ、これダメだなと、腰悪くしそうと思って、それ以来ゴルフやってなかったんですよ。
はいはい。
ただよくわからないけどなぜかやれと言われ、
うん、
なんとなく追い込まれてやる方向になって、ちょっと今はレッスンを習ってます。
楽しめてますか？
はい、今やってるのは基本的にはスイングの練習で、ほとんど素振り、時々打つっていう程度なんですけど、
うん、
私そういう基礎練好きなんですよ。
なんかあれですね、剣道部とか柔道みたいな感じですね。
あ、そうそう、本当にだからレッスン時間2時間あるんですけど、うん、初回は2時間ほとんど球を打たずにずっと素振りやってたんだけど、
うんうん、
何気に私、あ、これ十分楽しいと思って、コースに行かなくてもいいかなぐらいな満足感がありました。
その楽しさどこから来るんですかね？
ね、なんだろう。自分の中をストイックに見つめる感じ？
あ、自分の体と対話する感じありますか？
もう超真面目に自分の体と会話してます。
あ、
やばい、なんか人から見たら変と思われるぐらい。
いやいやいや、あと、なんていうかな、型をね、 覚えていくのが好きな人とかもいるんですよ。
うんうんうん、あ、じゃあどちらかというと私そのタイプですね。うん、だから、初めは型を今習っていて、だから外から見て、ここはこう、ここはこうって言われてるんですけど、うん、ゴルフも、まあ結局科学的な面があるのかなと思ってるんですね。
うん、
なんだろう、道具？例えば、クラブとかボールそのものの進歩っていうのもすごく科学的な面があって、より遠くに飛ぶとボールであったり、あまり転がらないボールがあったりとか、クラブでもその重さ、長さ、あとしなり具合、
うん、
あとしなる位置っていうのが違うみたいなんですよ。私は全然まだね、そこまで細かくはわからないし、本で読んだだけなんですけど、でそれから自分の好み、自分の打ち方によって選ぶみたいなんですよね。
うん、
で、まあそこら辺はまあ、まだ私もね、本で読んだ知識なんですけど、例えば今やってるスイングも、今は言われるままに体を動かしてるんですよ。もうちょっと肘伸ばしてとか、もうちょっと腰がどうとかって言われて、まあまず肩から覚えようって言ってやってるんですけど、これもゴルフ自体も、やっぱりある程度歴史のあるスポーツだとすると、だんだんだんだんやっぱり動きって洗練されていくと思うんですよね。
はい。
より最低限の力って言い方は変だけど、余計な力をかけずに、より効率よくボールを飛ばすっていう、まあ、そういうことを科学的に分析していくこともできると思うんですよ。
うん。
実際には多分経験則に基づいてやっていくと、最終的にはそういう科学的にも整合性が取れるフォームに近づいていくのかなとは思ってはいるんですね。
ほう。
で、まだそこまで自分の体を使えてるわけでもないし、自分の中で理屈が通ってるわけではないんだけど、そのうちやっていくと、なんとなくそういう科学的って言い方はわかんないけど、そういう理屈に なぞらえていくのかななんて思ってるんですけど、ゴルフ経験者の皆様のご意見お待ちしてます。
そういえばあれですね、
はい、
9月はねメールが少なめだったんですよ。8月
なんてこったい。暑いからですか？
わかんないです。9月は別に暑かったわけでもないので。
あ、そうか。
なんかいつもメールくれる方がもしかしたら8月に帰っちゃったので。
あー、なるほど、はい、ぜひゴルフに関して
お答え出しました。
まあね、ほら、いつまで続くかちょっと正直私としてもわからないんだけど、まあとりあえず、まあ頑張ってみようかなと思ってます。
わかりました。
ゴルフやってる人は多いと思いますよ。
そうですよね。私はやんないんですけどね。
うん、うん、私もなんでやり始めたんだっけ。
はい
はい、っていうような芸術の秋とスポーツの秋だったので、あとは食欲の秋です。
食欲は
教えてください。
でも一年中結構美味しいもの食べたい方なんでしょ。
なんで知ってるんですか？
まあまあ、そりゃ短い付き合いでもないですから。い
やだな、恥ずかしい。
というわけで9月もそろそろ終わるんで、
はい、そうですね、
毎月最終回は、翌月の天文現象ということで、
はいはい、
今日は10月の天文現象を紹介していきたいと思います。
待ってました。
というわけで、
はい、
恒例の天文現象になります。
10月の天文現象ですね。
はい、
はい、
いつもの通り、月の方からお話をしていきます。
はい、ムーンですね。
はい、
はい、
この配信をしている時は、新月が、終わって新しい月、旧暦の9月が始まった頃になっていて、
うんうん、
次の満月は10月の8日8日の水曜日ですね。
はい、
が満月で、新月が、10月の24日金曜日になっています。
はい、
で後でね話そうと思うんですけれども、
うん、
10月8日の満月の日は皆既月食があります。
おお、
多分日本中どこからでも見ることができるはずなので、
うん、
どの辺にどうやって見えるかって話は、後半というか後の方でしようと思っています。
はい、まあ、この日もう一つ重要なことがあるんですけど、それも後でまとめてお話ししましょう。
わかりました。
うん、
ではですね、
はい、
次、惑星の方の話。
はい。
惑星はあんまり見頃ではありません。
あら、残念。
日が暮れてすぐ火星が、
はい。
見えていて、8時頃沈んでしまいます。
はい。早い
ですね。なので、西の方ですね。
はい。
土星は、もっと早くて、うん、日が暮れた時にはもう西の空にあって、すぐに沈んでしまう。夕方だけ。一方、木星は深夜に東から出て、朝まで見えているんですが、まあまあ、夜中だというかね、夜中から未明なので、なかなか見づらいんじゃないかと思います。
そうですね。はい、夜更かししないと見れないですね。
そうなんですよ。または早起きしてもいいんですけど。で、水星はですね、10月上旬は夕方、下旬は夜明け前に、見えるんですが、水星はね、なかなか太陽から離れていかないので、難しいかなと思っています。
はい。
そして金星、はい、太陽のね、ほぼ反対側にもあるんですよ。地球、太陽、金星っていうところにあるので、
おー、なるほど。
太陽からの距離が近いので、なかなか見えません。下旬になると、夜明け前に見えてくる、明けの明星という形で見えるんじゃないかと思います。
はい。
はい。あとですね、10月は、流星群、流れ星の多い日がありまして、
お、
一応ね、2つぐらいがあるんですけれども、
はい、
先に10月22日が極大、一番、流れ星が流れる日、
うん、
というオリオン座流星群が、うん、極大になります、
はい、
22日が一番多いんですけれども、結構、期間が長いので、うん、10月の下旬はまあまあ、オリオン座流星群っていうのの流れ星が見られるんじゃないでしょうか、
はい、
あとですね、あんまりメジャーじゃないんですけれども、うん、龍座、流星群というのが、
龍
座、ドラゴンですね。
はい。
10月の8日から9日にかけて、あるんですけれども、月が明るいのと、もともとね、そんなに、たくさん飛ぶ流星群ではないので、うん、あんまり期待できないかな。
なるほど。
で、このオリオン座流星群っていうのは、
はい。
みんながよく知っているハレー彗星。
うん。
の残していった塵がこう流れ星になるっていう。
ああ、そうなんですか。
うん。
ええー。
毎年ね、そんなに派手じゃないっていうことなんですが、
うん、
たまに、突発的な出現というのがあるらしく、
うん、
見ていると大きい流れ星が見えるかもしれません。
おお、たくさんイベントがありますね。
そうですね。なので、22日は、22日の前後ですね。この時期。は、ちょっと、時間があったら夜空を眺めてみると流れ星が見えるかもしれません。
はい。でもだんだん寒くなってきたんでね、防寒対策はしっかりとして見た方が良さそうですね。
そうですよね。特にね、星ちょっと見に行こうって言って山を軽く登ったりしても、ほんのちょっと登っても涼しくなったりするので、
うんうんうん、
防寒だったり急な雨に気をつけるとかっていうのも、気をつけて星を観察してみてください。
はーい。
はい。あと最初に言った、
うん、
皆既月食。
ほうほう。
さて皆既月食はどんな現象でしょう。
あ、わかった。月、地球、太陽の順に並んで、
うん、
月のか違う地球の影が月に落ちる。
そうですね。
お、当たった当たった、やった。
一般的には地球の影の中に月が入っていくっていう風な言い方をすることが多いのかな。
地球の影の方が大きいのか。
そうなんですよ。地球が大きいので、地球の影の中に月がだんだん入っていってまた出てくる。地球の方が、まあまあ大きめなのもあって、ある程度の時間、真っ暗になってるっていうのがあります。
真っ暗になるって言っても、そんなに真っ暗にはならないですよね。
うん、ただ、普段の満月から言うと、すごく暗くなるんですよ。
う
ん
う
ん、
あ、そうか、満月だと余計にその暗さが目立つんですね。
うん、でも、
うん、
とはいえ、地球のね、空気の層を通って、
うん、
こう曲がっていっている光とかに照らされて、
うん、
まあ、赤銅色、赤い銅の色、うん、よく言うんですけれども、赤っぽい月が見えるというのが特徴になります。
そう、赤銅って言っても、熱い赤銅ではないですね。
違います。銅っぽい。金属の銅っぽい色ですね。
おー、茶色っぽいというか、赤っぽいというか。
うんうん。
うん、なるほど。
そうなんですよ。 で、地球の影に月が入っていくわけじゃないですか。
そうですね、はい。
っていうことは、地球上のどっから見ても、ま
あ、
似たような月が見られるわけね。
そうかそうか。地球の影は大きいから、ちょっとずぐらいずれても、同じように月は影の中に入ってるわけですね。
そう、月の観察をしてるので、
うん、
月の見え方はまあ変わんない。
うんうん。
それに比べて、日食は、小さい月の影が地球に落ちる。
うん。
から、地球のどこから見てるかで、月が太陽を隠したり隠さなかったりするんで、ここから見ると全然日食じゃない。
うん。
ここから見ると半分ぐらい欠ける。
うん。
ここから見ると全部欠けるみたいなのが、地球の上の場所によっても、時間帯によっても随分違うんですね。
うん、うん、うん。
それは影が移動していくし、
うん、
月の方が地球も随分ちっちゃいので、地球のどこから見てるかで随分違うんですよ。
うん、
それに比べて月食っていうのは、
うん、
地球の影に入っていく月をみんなで見るんで、
うん、
地球上どこから見ても月さえ見えれば、皆既月食が見えるというイベントになっています。
なるほど。じゃあ、地球は一つということを実感できる天文現象ですね。
そう、みんなが同じものを見てるぞっていう感じが。
わお。
でですね。
はいはい。
ちょっと詳しくご案内すると、
うん、
皆既月食が起こるのは、
はい、
10月の8日水曜日の夕方。
はい。
日本だと夕方ぐらいからですね。食の最大、要するに地球の影の一番真ん中に近いところに通るのが夜の7時54分。
うん、
なので夜の8時ちょっと前ね。
はい。
で、欠け始め。
うん、
これは、少しずつ地球の影に入っていくのが、
うん、
夕方の5時14分。
うんうんうん、
この時に、札幌とか東京はもう現れてるんですけど、
うん、
大阪とか福岡とか沖縄とか、
うん、
そっちは、まだ出ていないです。
あ、じゃあ、大阪の人たちは月が上がった時点ではもう欠け始めてる月が上がってくるんですね。
ほんの少し暗くなってるというか、
っ
ていう風になっているはずです。
なるほど。
そうそう。これはだから同じものをみんなで見てる証拠で、
うんうん、
何時何分から欠け始めますよっていうのは、
うん、
同じタイミングなのね。
うんうんうんうん。だそれが、見える、うん、月が見える時間が場所によって変わってくるんですね。
そうですね。
うんうんうん、
月がやってくる時間が、
うん、
北海道とか東京とか、うん、西に行くとまた違ってくると。
なるほど。
いうふうになります。
はい。
で、最後の最後終わるのは夜10時35分。
うんうん。
もう月は、高さ的に言っても、50度以上上がってんのかな、
うんうん、
少し見上げるぐらいまで上がっているはずです。
ちょうど時間帯的にもまだ夕方から夜にかけて早い時間なんで、
うん、
観察しやすい時間ですね。
観察しやすいと思います。
じゃあここはぜひみんなで月を見上げて一体感を味わいましょう。
そうですよ、みんなで同じ月を見られる。まあ、普段から同じ月見てるんですけど、欠けていく月の同じ現象を見られるっていうのと、夕方なのでね、日本ではお子様も一緒に見られると思っています。
お、素敵ですね。
でね、さっき、はい、夕方の5時14分って言ったんですけど、
はい、
ここは地球の薄い影に入ってくるだけなので、多分、なかなか目で見ても見えないんで、具体的に黒く欠け始めるのは、
うん、
夕方の6時14分、
うんうんうん、
でそれが終わるのが夜9時の34分、
うんうんうん、
なのでその間は何かしら欠けてたり、
うん、
さっき言った赤っぽい色の月くらい月になったりすると。
なるほど、
はい。
まあ、1時間ぐらいかけながら徐々に暗くなって、でしばらく影の中を通過して暗いところにあって、でその後また1時間ぐらいかけながら徐々にまた満ちていくっていうのかな、なんて言うんだろう、
明るくなっていくというか影から出ていく
っていう感じなんですね。
そうですね。
なるほど、
はい。
結構ね、いい感じで観察できそうですね。
そうですね。皆既って言って全部に光が当たらなくなるのが、
うん、
夜の7時24分から夜の8時24分ぐらいまでの1時間が皆既月食中になります。
は、う、い、ん。
でね、
うん、
出たところなんで、 ほぼ東の空に見えます。うん、まあ、月なのでね、どっちに向いてどの辺の高さって言わなくてもわかると思うので、
うん、
まあまあ東側です。
はい。
はい。で、今回はなんと、その皆既月食になっている月のすぐ横に、
うん、
実は天王星があるんですが、
うん、
この天王星はね、あんまり明るくない星なので、
うん、
空が暗ければ、一応ね、六等星よりもちょっとだけ明るい。
六等星って結構肉眼、目がいい人で見られるぐらいですよね。
あ、そうそう、あと、東京みたいに空自体が明るいと六等星の星が見えないんだけど、暗いところであれば、天王星は目でも見える星ではあります。
うん、
ただ、双眼鏡と、あとは星図版みたいなのを使わないと、あれが天王星だっていうのはわからないかもしれないんですが、今回は月のすぐそばに天王星があるので、
うん、
探しやすいかななんて思っています。
月のすぐ近くでも普通なんか明るい月が近くにあると六等星は見えなくなっちゃいそうですけど、
うん、
それは見れるんですか？
日食になってれば見られます。
あ、そうかそうかそうか、日食になって暗くなるから、
うん、
条件、まあ条件がいいというのか悪いというのかって感じではあるけど、まあ見えると。
そうですね。
なるほど、
はい、でね、
うん、
太陽、地球、月っていう順番に並んでいたら、はい、
うん、
地球の影の中を月が通るから、うん、月が暗くなっちゃう。
はい。
でも、満月の日は必ずそういう配置になるじゃないですか。
うん、そうですね、そうですね。うん、そうです。
なのに、
うん、
月食になるのは何でかっていうと、
お、確かに。
さて、なんででしょう。
結局一直線に並んでない、ずれてる。
そうです、一直線に並ばないから地球の影に入らないのです。
こう
っていうのだと不親切なので、
うん、なんで一直線に並ばないんですか？並ぶときと並ばないときがあるのはなんで？
前回こう楕円形に回ってるって話をしたと思うんですよ。
はい。
で、地球の周りを月が楕円に回ってるっていうのもあるんですけど、
うん、
もう一つ太陽の周りを地球が回っている、こう、ぐるぐるぐるっていう円。
うん、
まあ、正確に言うと楕円。
うん、
その面、
うん。
円盤みたいにあるじゃないですか。それと、地球の周りを月が回っている、その、まん丸のやつは、平行ではないのね。
あ、そうなんですか。
うん。5度ぐらい傾いてるんですよ。
お
ー。そうすると、満月になった時に、うん、月と地球が一直線に並ぶときと、その傾いてる端っこだと、
うん、
そこは一直線に並ばないんで、地球の影を避けて月が動いていってるわけだね、
うん、
普段、
うんうんうん、
で、ある周期でその満月のときにたまたまその5度傾いてるのが、0度になってるところに月が来ると、
うんうん、
月食になるというふうになっています。
あ、なるほど、傾きが実は違ったんですね。
そうで、同じようにいつも、平行で、全く、地球から見た月と太陽が同じ通るようだったら、
うん、
毎回新月の日に日食も起きちゃうんだけどね。
うんうん。そうですよね。
はい。ということで、月食がたまにしか起きないのはずれてるから。
おー。で、たまたまそこが角度があった時に月食が起きるんですね。
そうですね。そんな感じで、うん、月食が10月の8日起きます。うん、今回皆既月食なので、全部が隠れると、
うん。
で、さっき言った、5度の途中だとすると、
うん、
かするっていう時があって、それは部分月食っていう風になります。
なるほど。
そんな感じでね、写真を撮りたい人とかもいるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
写真を撮るときには、まあ、いろんな撮り方あるんだけど、
うん、
月がだんだん欠けていくのを順番に撮っていって、皆既になってっていうのを順番に撮って、それをね、カメラを固定したまま、
うん、
月を撮っていくと、地球の影がその中に見える。月がこう動いてて、だんだん影の中に入って、
うん、
暗くなって、また影が出てくっていう現象なので、カメラを固定したままそれを撮っていくと、
うん、
月が地球の影の中をこう通過した感じが見えるんじゃないかなと思います。
タイムラプスみたいな感じですね。
タイムラプスとインターバル撮影。
あ、う、そう。
そうそう。で、タイムラプスってやると、それがピューって早く動くんで。
あ、そうか。
そうそうそう。で、重ねて1枚の写真にする人も結構います。
なんか見たことあります。
うん。さて。
はい。
もう一つの話題は何でしたっけ？
そうですよ。10月8日といえば、月食なんかよりも非常に素晴らしい日だってご存知ないですか？
ああ、わかんないな。なんだろう。
本当に？
なんだろう。
もう、皆さん、私の誕生日です。
お お祝いのメールですかとかっていうのは聞かない方がいいんですね。
お祝いのメール待ってます
ということで、10月8日は月食を見たら香織さんの誕生日を思い出せと。
そうです。月食を思い出したら私の誕生日を思い出してください。龍座流星群を思い出しても私の誕生日を思い出してください。この日はイベントがたくさんありますね。
そんな感じで10月は、イベント？
イベントですよ。
天文現象や地上の現象が起きておりますので。
で、ほら、なんていうの、世界、世の中の宇宙的な奇跡ですよ。私がこの世に生を受けたというのは。
うん、それはね、そう思います。
ですよね。ほら、はい、天文現象だ。
じゃあ、その奇跡を祝うというかね。
はい。
みんなで感じる感じに。
そうです。
していきたいと思います。
はい。
あと、星の動きについても、季節が変わっていくので、うん、だんだん、こう、夏に見えていた星座が見えなくなって、
うん、
秋の星座に変わってきています、
うんうん。
もうね、朝方には、オリオン座が東の空に出ているっていうのが見えるぐらい、うん、冬の星座も近づいているので、ちょっと、見てみるといいんじゃないかなと思っていて、
はい、
今だと、夜8時ぐらいかな、だと、真南には水亀座とかヤギ座とかそういうのが見えているはずで、月食か、月食がある時の月は魚座の中かな。
お、魚ですね。
そうですね。魚座とか、ペガサス座のあたりに、月があると思ってください。
おい。
はい。そんな感じでね、結構ね、まめに月食っていうのはあるんですけど、
うん、
いろんな人が見やすくて、なおかつ、うん、頭から最後まで見られる、
うん、
みたいなことは、そんなたくさんはないので。
そうですよ。しかも、ここね、今回は私の誕生日まで重なってる。
そうです。そんなことも、金輪際ないかもしれない。
なんてこったい。
ので、
はい、
楽しみに待っていてください。
はい。
はい。で、まだ、うん、10月のメール紹介の回に、間に合いますので、お誕生日の、おめでとうメールでもいいですし、
はい、
あとはご質問やコメントのメールも、お送りください。
はい、
はい、では告知の方をお願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想、あと私へのお祝いメッセージ、あとゴルフのコメントなど皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブページからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P ではそんない理科やそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、ぜひフォローしてください。また YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
ありがとうございます。
はい、
というわけで、そんない理科の時間 B 第82回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
訂正がございます。番組の途中、天王星が見える下りでですね、月食なので、天王星が見えるというところを日食なのでというふうに言っています。これは月食の間違いです。訂正してお詫びいたします。